では今日の学びの引用箇所、まずルカ伝8章115ページです。新約聖書の115ページ8章の11節14節をまず拝読いたします。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。もう一箇所は黙示録3章、440ページですね。新約聖書440ページ聖書の終わりの方の440ページ、黙示録3章1節から3節までを拝読します。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ。神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなた方のように受け、またあなた方がどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのとこに来るのか、決してわからない。では兄弟お願いいたします。
まあ、聖書、神の御言葉は我々に与えられた拾いのない宝物です。この御言葉を毎日の糧として味わうことを知らない人は本当に気の毒ではないでしょうか。なぜならば御言葉によって私たちはイエス様ご自身をよりよく知ることができるし、また御言葉によって悪魔に対して勝利を得ることができるし、そして悩んでいる人々を救いへと導くことができるからです。今読まれましたルカ伝の箇所を見ると、大切なのは正しく聞くことは、まあ、強調されているのです、まあ、聞く、本当の意味での聞く耳があるかないかということです。道端に例えられている人々は頑固で固くなな人々です。彼らは聞いても理解することができません。もちろん頭が良くないからじゃないんです。 聞く耳がないから理解することができません。神の御言葉は、まあ、ちょうど、まあ、道バタのように固くなら心には入り込むことができません。まあ、彼はイエス様の招きに対していつも頑固に拒み続けます。しかりの中に出て悔い改めたいという気持ちがありません。そして言えることは、悔い改めを望まない人はその罰として、まあ、裁きとして神の御言葉を理解する力を奪われるのです。心を開けば、聞く耳があれば、もちろん理解することができ、大いに祝福されるようになります。けども、まあ、このような人たちは心の奥底から理解したいという気持ちを持ちませんから、理解することができません。ですから、このような人たちを、まあ、悪魔は種をかすめ奪う取れぬように習って働きます。まあ、これは具体的には神の御言葉を批判し疑い、さらに偏見の持つによって御言葉を退けてしまうことです。このような人たちの特徴は、御言葉に対する、まあ、無関心であり、御言葉について深く考えることもなく、まあ、聞いた御言葉をすぐに忘れてしまいます。中2節ですね。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。まあ、ここでも書かれているように、信仰の土台、まあ、救いの土台とは御言葉であるということです。結局これらの人たちは救いの福音を聞いても悔い改めて神の恵みに預かることを望みません。御言葉が働くことができなければ救われるチャンスがありません。頭を下げたくない人は神の恵みに預かることができません。正直になりたくない人は自分勝手な道行くように定められていると聖書ははっきり言っているのです。次の人たちは、まあ、中三節に書いてありますように、ちょっと読みます。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのですと書いてあります。この人たちは、まあ、御言葉を聞いて受け入れるけど実行しない人々です。からは御言葉を読んで受け入れますけど、その御言葉はその人の生活、また意思にまで根を下ろすことはできません。まあ、そういう実は聖書の中で小さい問題としていっぱいありますね。福音書の中で、まあ、一人の律法学者、まあ、聖書学者がイエス様のところに行ったんですね。そして、先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついてまいりますと言ってたんですね。けどもこの学者は感激のあまりこのように言っただけですけど、実際には従いませんでした。しばしば初めのうちに非常に、まあ、模範的な出発をする人々がおりますけど、迫害や困難に出会うときすぐ崩れてしまう人があります。まあ、これは根を下ろすことができなかったからです。 ヘセキエル書の中で次のような箇所がありますけれども、三章三章の三章一節です。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかしそれを実行しようとはしない。まあ、1302ページですね。三章三章の三章一節です。彼らはあなたの言葉を聞く、しかしそれを実行しようとはしないと書いてあります。まあ、ルカでの中でも同じ言葉が確証されています。ルカでの6章49節です。111ページになりますが、聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりましたと書いてあります。またヨハネでの中でこういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったと書いてあります。まあ、彼らは御言葉を喜んで受け入れ、その御言葉は彼らの心の中で芽を出しますが、まあ、それを見て種をまく人は大いに喜びますけど、しばらくするとその喜びは失望に変わるんです。御言葉の根は土が浅いがために深く根を下ろすことができません。それゆえ困難や迫害に耐えることができないと前に読めましたルカ伝8章13節に書いてありますね。根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのですと。御言葉を理解して心に受け入れることは信仰生活の第一歩に過ぎません。根がないためにそれは長く持たずに遅かれ早かれ枯れてしまうんです。またこれらの人たちははっきりとイエス様の側に立って証人としての態度を取らない人々です。まあ、主なる神の言葉はただ単に受け入れられるだけではなく、忍耐を持って守らなければならないものです。まあ、誰もが問題を抱えていたり困難に付き当たったりするのですけど、そのことによって実は私たちの信仰が試されているのです。まあ、熱心に求めて喜んで御言葉を受け入れ、イエス様に従っていこうと決心した方、突然我々の喜びにもかかわらず集会に出席しなくなり、さらにはイエス様から全く離れてしまう可能性があり得ることです。この中三節によれば、彼らはしばらくは信じていたと書いてあります。このような人々も同様に目を出しても、途中でその信仰生活が挫折してしまう人々です。まあ、いろいろな試練が与えられた時、試みに屈して信仰を失うならば、その人にとって神の御言葉は力を表すことができません。ペテロ第2の手紙の2章